日高平成30年8月号ナンバー619表紙日高広報日高2018平成30年8ナンバー619その時地域を守る表紙説明上部にローマ字で大きく日高最後の A に乗るように広報日高その右に縦並びに2018平成30年8ナンバー619があります。日高の H の下に横書き2行でその時地域を守るの文字があります。日高市消防団第三分団の皆さんが埼玉県消防総合大会に向けて練習している写真が表紙全体を占めています。写真中央に敬礼の挨拶をしている隊員、写真左下はホースを操作する隊員と狙いを定めて放水ノズルを持つ隊員、写真右上、実際に狙いを定めて放水している隊員と放水を補助する隊員、写真右下、駆け足をしている隊員、訓練に真剣に取り組んでいる隊員たち6人の写真です。表紙説明終わり。表紙終わり。ナンバー619日高8コンテンツ目次 P3 8月26日日曜は日高市防災訓練 P4 私と家族の命を守るために P8 第28回日高市民祭り市民が作る日高の祭り P9 児童扶養手当特別児童扶養手当制度のご案内 P10 医療費の自己負担限度額が変わります。 P11 マンホールカードを配布 P13 埼玉出会いサポートセンター登録受付開始 P14 あなたの町からP15 日高インフォメーション P23 私立図書館から P24 子育て応援キラキラ通信 P26 市民情報広場 P27 暮らしの情報無料相談 P28 日高の魅力再発見日高暮らし日高市役所郵便番号 350-1292 日高市大和座南平沢1020番地午前8時30分から午後5時15分土日曜日祝日年末年始を除く電話 042-989-2111 ファックス 042-989-2316ホームページ http://www.city.hidaka.lg.jp/ LINE ID:@hidakacity Twitter https://twitter.com/hidakacity_pr Facebook https://www.facebook.com/hidakacity.saitama/ 町色 http://machiro.town/ 町色ではスマートフォンやタブレット端末から 広報日高を閲覧できます。ホームページ日高知得情報アプリ町色それぞれの QR コードがあります。延長窓口市民課健康支援課子育て応援課修正課税務課の一部業務毎週火曜日午後7時まで祝日を除く。市税臨時収納窓口修正課健康支援課の一部業務8月26日日曜午前8時30分から正午。今月の納税8月31日金曜納期限。市民税県民税第2期国民健康保険税第2期。今月の一押し、連日連夜日高市消防団第3分団の皆さんが埼玉県消防操法大会に向けて練習しています。競技はわずか600秒足らず、全国大会出場を目指して本番に挑みます。鈴木。写真説明。表紙の写真がモノクロで掲載されています。写真説明終わり。朗読ボランティアグループ日高木星の会の皆さんのご協力により声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD やカセットテープを貸し出しています。詳しくは日高市社会福祉協議会電話 985-9100 または市立図書館電話 985-5121 へご連絡ください。8月26日日曜は日高市防災訓練、9月1日の防災の日に合わせて市民の皆さんを対象とした安否確認訓練と講演会を実施します。問い合わせ、危機管理課防災防犯消防担当。安否確認訓練、訓練時間午前8時から1時間程度、小雨決行。8月25日土曜午後5時に防災行政無線広報塔から訓練の予告放送を行います。訓練の流れ、1午前8時に防災行政無線広報塔から緊急地震速報訓練と震度速報訓練を間隔を空けて放送します。2各家庭等で身を守る行動シェイクアウト訓練を実施してください。3各自主防災組織等で実施する安否確認訓練、災害時に家族や親しい知人が無事かどうか、どこにいてどうしているかなどを確認する訓練に参加してください。訓練の中止、大雨・洪水などの警報が発令されている場合、震度4以上の地震が発生した場合、中止の場合は午前7時に防災行政無線広報塔でお知らせします。図説明。身を守る行動シェイクアウト訓練。シェイクアウト訓練の3つ。まず低くドロップ、頭を守りカバー、動かないホールドオン。図示したイラストピストグラムが載っています。図説明終わり。提供、効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議。講演会、みんなで高める地域防災力。時間、午前10時開場、10時30分から正午。場所、文化体育館日高アリーナ。人数900人。講師、跡見学園女子大学観光コミュニティ学部教授鍵谷はじめさん。費用無料、申し込み不要。直接会場へ。写真説明、鍵谷はじめさんの顔写真。写真説明終わり。ブロック塀の安全確認をしましょう。6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震では、ブロック塀の倒壊から大きな事故が発生しました。 ブロック塀等が倒壊すると通行人への被害や緊急車両の通行阻害の原因となる場合があります。これらを未然に防ぐためにも、自宅、会社等の身近にある塀や外壁の構造を確認しましょう。ブロック塀点検チェックのポイント。一つでも不適合がある場合や、わからないことがあれば、専門家に相談しましょう。1、塀は高すぎませんか？塀の高さは 2.2 メートル以下ですか？2、塀の厚さは十分ですか？塀の厚さは10センチメートル以上。塀の高さが2メートル超、2.2 メートル以下の場合は、15センチメートル以上。ありますか？3、控え壁はありますか？塀の高さが 1.2 メートル超の場合、塀の長さ 3.4 メートル以下ごとに、塀の高さの5分の1以上突出した控え壁がありますか？4、基礎がありますか？コンクリートの基礎がありますか？5、塀は健全ですか？塀に傾きやひび割れはありませんか？6、塀に鉄筋は入っていますか？塀の中に直径9ミリメートル以上の鉄筋が縦横とも80センチメートル間隔以下で配筋されており、縦筋は壁長部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれ鍵掛けされていますか？塀の高さが 1.2 メートル超の場合、基礎の根入れ深さは30センチメートル以上ですか？図説明。ブロック塀の図に、高さ、ひび割れ、控え壁、鉄筋、厚さ、根入れが矢印などで示されています。ブロック塀安全確認検索。図説明終わり。問い合わせ、都市計画課建築指導開発指導担当。私と家族の命を守るために、6月18日に大阪府北部を震源とする大規模な地震が発生し、大きな被害をもたらしました。また、7月の豪雨により、西日本の広い範囲で河川の氾濫や洪水、土砂災害などによる被害が発生し、多くの人が被災しました。日高市は地震被害想定で最大震度6弱、土砂災害警戒区域の指定箇所も山間部に存在しています。災害への備えは平常の生活と切り離して特別なこと、もしも、として捉えるのではなく、いつもの生活の中で自然体で当たり前のこととして取り組むことが大切です。埼玉県では、いつも防災、いつもの生活の中でできる備え、をまとめたリーフレット、防災マニュアルブックを作成しています。今回はこの中の取り組みを一部紹介します。問い合わせ、危機管理課防災防犯消防担当。図説明。縦長流し角の中に横書きで、目立つところに置いておきたい。防災マニュアルブック、ローマ字で、防災マニュアルブック。命を守る3つの自助編。家具の固定。災害用伝言サービス。3日分以上の水、食料備蓄。下の方に横書きで産業。あなたのいつもが、もしもを変える。西の国、埼玉県。真ん中にローマ字アルファベットで、埼玉いつも防災の文字を5人が輪になって手をつないで囲んでいる絵があります。図説明終わり。埼玉県の防災マニュアルブックから引用。ポイント1、家具の固定をしましょう。生活の場を安全にすることが防災対策の基本です。家ですぐにできる対策を行うだけで怪我を防ぐことができます。まずはできることからやってみましょう。段ボール箱など身近な素材で転倒防止3つのポイント。1、 天井と箱の隙間は2センチメートル以内に。箱が天井に引っかかるため、隙間を埋めなくても OK。丸2、箱の底に粘着マットをつけ、箱とタンスを一体化する。粘着マットは若粘性がおすすめ。丸3、滑り止めシートを敷く。地震の揺れで家具が前に滑り出さないようにする。図説明。家具の上に段ボール、下にシートを敷いて転倒防止の作業をしている図が添えられています。図説明終わり。合わせ技での家具の固定。家具の下にはストッパー式、オア、マット式、プラス家具の上にはポール式、突っ張り棒、イコール、組み合わせれば L 字型金具と同じ強度に。ポール式プラスストッパー式オアマット式。説明、それぞれに簡易図が載っています。説明終わり。あなたのお家は大丈夫？昭和56年以前に建築された木造住宅に対して、簡易的な耐震診断を無料で行っています。また、木造住宅の耐震診断、耐震改修を行う人に、診断費用、改修費用の一部を補助しています。詳しくは、都市計画課、建築指導、開発指導担当へご相談ください。屋根を軽くする、壁を増やす、筋交いなどで壁を補強する、新しい壁を増やし、バランスを改善する。引き抜け防止用の金物で土台と柱を固定する。説明、それぞれに簡易図が載っています。説明終わり。ポイント2、あらかじめ連絡方法を決めておきましょう。家族がどこで合流し、避難するのか、集合場所や避難場所などを家族で決めておきましょう。また、家族との連絡手段は複数持っておき、一つが使えなくなった場合にも、別の手段を使えるように身につけておくことが重要です。集合場所、避難場所。災害時の連絡手段。災害用伝言サービスなど。行き先のメモを残す。場所、方法。連絡の取り次ぎ先、遠方の親戚、知人など、説明、それぞれに簡易図が載っています。説明終わり、災害用伝言サービス。災害用伝言サービスには3つの種類があります。それぞれの特徴を知り、複数使えるようにしておきましょう。災害用伝言ダイヤル。171をダイヤル。登録可能番号、すべての電話番号、固定電話は被災地域の市外局番に限る。保存期間、サービス終了時まで。登録件数、1から20件。災害規模によって変わります。録音時間、1件につき30秒。災害用伝言版、各社公式メニューや専用アプリから。登録可能番号、携帯の電話番号、登録時は自動的に登録され、入力不要。保存期間、サービス終了時まで。登録件数、10件、ソフトバンクは80件。登録文字数、1件につき100字。災害用伝言版 Web171 Web171 で検索。登録可能番号、すべての電話番号、携帯 PHS IP 電話の番号でも登録可能。保存期間6ヶ月。登録件数20件。 携帯各社伝言版の伝言も一括検索可能。登録文字数1件につき100字。各種災害用伝言サービスは毎月1日と15日等に体験利用ができます。使い方をあらかじめ確認しておきましょう。ポイント3、ローリングストック法を活用した食料備蓄。これまで3日分以上の備蓄が進められていましたが、近年の大地震等の災害で物流の復旧時間がかかることが分かり、最近では1週間程度の備蓄が推奨されるようになりました。ローリングストック法を活用すれば、非常食がちょうど1年で入れ替わることから、賞味期限が1年のものでよく、普段食べているおいしいものを備蓄しておくことが可能になります。ぜひ実践してみてください。1週間備蓄を実現するための知恵。冷蔵庫・冷凍庫の食材を活用。1から3日目冷蔵庫に食材を買い置きし、冷凍庫にもご飯や食パン、野菜、冷凍食品等の備蓄を。パンや野菜等は自然解凍でも食べられます。停電時、クーラーボックスや保冷剤を活用して食材の保存を。氷は溶かして飲料水として活用しましょう。ローリングストック法で備蓄した非常食を活用。4から7日目ローリングストック法。定期的、1ヶ月に1、2度に食べて、食べた分を買い足し備蓄していく方法。食べながら備えるため、賞味期限が短いレトルト食品等も非常食として扱えます。おすすめの非常食。レトルト食品、賞味期限が1年のものでも大丈夫。フリーズドライ食品、少量のお湯で元の風味、栄養に戻ります。乾物、不足しがちなミネラル、食物繊維の補給のために。蒸気の日数、組み合わせは一例です。ローリングストック法等で7日分の非常食を備えておくとより安心です。食べながら備えるローリングストック法。1、ベースとなる3日分、給食分の非常食を用意する。表があります。縦に1日目、2日目、3日目、横に朝、昼、晩の項目、9つのマスそれぞれの中に非常食の絵が載っています。表終わり。2、もう1日分、3食分余計に用意する。合計で12食分にする。表があります。1の表の下に加えて、3日目の下にもう1日分として朝昼晩3食分が追加され、12食分になっています。もう1日分の朝昼晩の絵に向けて30丸から矢印が出ています。表終わり。3、1ヶ月に1回程度の頻度で非常食1食分を定期的に食べる。食べたら1食分を買い足して補充する。表があります。2の表の右に追加の項目が加わり、1日目朝のマスに×印、追加の1日目のマスに1食分載っています。追加の絵に向かって30丸から矢印が出ています。表終わり。4、ちょうど1年で最初に用意した4日分12食はすべて消費し、買い足した12食分とそっくり入れ替わる。非常食の賞味期限は1年でよい。表があります。縦に1日目、2日目、3日目、もう1日分。横に朝、昼、晩、追加、追加、追加。24のマスが全部埋まっていて、1日目から もう一日分まで、朝、昼、晩、すべてに罰印がついています。朝、昼、晩から、追加、追加、追加に、そっくり入れ替わると、矢印が出ています。表終わり。ポイント4。最新の情報をキャッチ。災害時や災害の発生の恐れがありそうなときは、テレビやラジオ、ホームページや SNS 等で最新の情報を入手し、必要な行動をとりましょう。できるだけ早く、正確な情報を得ることが大切です。また、川の近く等にいるときに、急に真っ黒な雲が近づいてきた。水かさが増えてきた。流木や落ち葉が流されてきた等の異変を感じたら、すぐに避難するようにしましょう。避難情報を確認しよう。避難情報は、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示・緊急の3種類があります。状況に合わせて市が発令します。どんな行動を取ればいいの？避難準備・高齢者等避難開始、避難に時間がかかる人、安全な場所へ避難を開始してください。高齢の人、障害のある人、乳幼児などとその支援者は避難を開始しましょう。その他の人、いつでも避難できるように準備してください。避難の準備を整え、防災気象情報や水位情報等に注意し、危険だと思ったら早めに安全な場所へ避難しましょう。大きな川の近くや土砂災害警戒区域、危険箇所に住んでいる人は、早めに安全な場所へ避難しましょう。避難勧告。避難場所へ速やかに避難してください。避難場所への避難が危険な場合は、近くの安全な場所か、自宅内のより安全な場所へ避難しましょう。避難指示、緊急。すぐに、緊急に避難してください。避難場所への避難が危険な場合は、近くの安全な場所か、自宅内のより安全な場所へ避難しましょう。日高市指定避難所及び指定緊急避難場所。大きな災害が発生しようとしている、またはした際に、市では29箇所の避難場所のうち、災害の種別や規模に応じて避難所を開設します。避難所を開設した際には、防災行政無線、広報等等でお知らせしますので、市の指示に従って慌てずに避難してください。指定避難場所、災害により家に居住できなくなった被災者が一定期間滞在し生活することができる施設のことです。災害状況に応じて、下の表の中から市が開設する避難所を指定します。指定緊急避難場所、災害種別ごとに危険が差し迫った状況や発生時において、緊急的に避難し、身の安全を守るための施設または場所のことです。下の表の通り、災害の種別ごと、土砂災害、地震、に指定していますので、近くの避難場所がどのような災害に対応しているのか確認しておきましょう。表があります。施設名、所在地、土砂災害、地震の順に読みます。1、施設名、武蔵台小学校、所在地、武蔵台5丁目1番1号。土砂災害、指定なし。地震、指定。2、武蔵台中学校、武蔵台6丁目、150番地の1。指定なし、指定。3、武蔵台公民館、武蔵台5丁目、1番2号。指定、指定。4、駒小学校、梅原5番地1、 して、して。5、駒中学校、梅原350番地、して、して。6、駒公民館、栗坪92番地の2、して、指定なし。7、総合福祉センター、駒の里、二礼儀201番地、指定、指定。8、駒川小学校、南平沢335番地、指定、指定。9、駒川中学校、原宿49番地、指定、指定。10、駒川公民館、南平沢1098番地、に、指定、指定なし。11、文化体育館日高アリーナ、南平沢1010番地、指定、指定。12、高根小学校、中香山523番地、3、指定、指定。13、高根中学校、おなかげ1180番地、指定なし、指定。14、駒川南公民館、中香山81番地の1、指定、指定なし。15、障害学習センター、香山370番地20、指定、指定。16、高萩小学校、高萩800番地、指定、指定。17、高萩中学校、高萩792番地1、指定、指定。18、高萩公民館、高萩691番地1、指定、指定なし。19、高萩北小学校、旭ヶ丘800番地、指定、指定。20、高萩北中学校、旭ヶ丘181番地、1、指定、指定。21、高萩北公民館、旭ヶ丘997番地、1、指定、指定なし。22、県立日高高等学校、旭ヶ丘806番地、指定、指定。23、埼玉女子短期大学、おなかげ1616番地、指定、指定。A、中野田公園、武蔵台1丁目214番地29、指定、指定。B、巾着田多目的広場、駒本郷25番地、指定、指定。C、北平沢運動場、北平沢1009番地、指定、指定。D、日高総合公園、高萩1500番地、指定、指定。E、高萩地区第三ちびっこ広場、高萩2645番地8、指定、指定。F、施設名、横手台グラウンド、所在地、横手1丁目1000番地の3、土砂災害、指定、地震、指定。表説明、終わり。
お知らせ、第28回、日高市民祭り。市民が作る日高の祭り。毎年恒例の日高市民祭りを文化体育館日高アリーナをメイン会場に開催します。実りの秋、食欲の秋に日高の特産品販売や各種の展示など盛りだくさんの内容です。家族や友達をお誘い合わせの上、皆さんでお越しください。日時、11月10日土曜午前10時から午後4時、11日日曜午前9時から午後3時。場所、文化体育館日高アリーナとその周辺。内容、 商工業事業者等による展示と即売、農産物品評会と即売、郷土芸能、市民による舞台発表、落語、フリーマーケット、子ども広場、キャラクターショー、スポーツスタンプラリー、菊花展示ほか。写真説明、何列もの長いテントが並び、その周りを大勢の人たちが賑やかに見たり歩いたりしています。写真説明終わり。舞台発表参加者募集、参加資格、市内在住在勤の個人または団体、出演時間は準備、出入りを及び片付けを含めて30分以内です。申し込み、産業振興課及び各公民館に備えてある舞台発表参加申し込み書に必要事項を記入し、8月6日月曜から21日火曜までに直接日高市民祭り実行委員会事務局へ、後日申し込み者を対象に説明会及び抽選会を開催します。日時は申し込みの際にお知らせします。問い合わせ、日高市民祭り実行委員会事務局、産業振興課内、電話 989-2111。写真説明、2枚あります。順に読みます。日高市民祭り舞台発表と掲げられたステージで、女性たちが横一列になり、揃いの衣装と振りでダンスをしています。日高市民祭りと書かれたボードの前で、男女6人が個性的に踊っています。写真説明終わり。フリーマーケット出店者募集。場所、日高市民祭り会場内。参加資格、市内在住在勤で営利を目的としない個人または団体。プロ、セミプロ、不可。コマ数、30コマ、括弧15コマ×2日、括弧閉じ。費用、1コマ1日600円。1コマは約2メートル×3メートルの広さです。1人、団体あたり1コマとします。その他、家庭内の不要品以外は販売できません。その他、法律に抵触する恐れがあるものは販売できません。申し込み、8月6日月曜から21日火曜までに、直接または電話で日高市民祭り実行委員会事務局へ。後日、申し込み者を対象に説明会及び抽選会を開催します。日時は申し込みの際にお知らせします。問い合わせ、日高市民祭り実行委員会事務局、産業振興課内、電話 989-2111。市民祭り出展者募集、募集予定数、展示即売、味のコーナー各50コマ、出展資格、市内に事業所を有する商工業事業者、商工団体及び公共的団体など、費用、展示即売、屋内1コマ1万円、展示即売、屋外1コマ1万5千円、味のコーナー1コマ2万円、コンセント1個2千円、1コマは 3.6 メートル ×2.7 メートルの広さです。申し込み、往復はがきに必要事項を記入し、8月31日金曜、消印有効までに、日高市商工会へ、コマ数を超える希望者があった場合には、抽選により出展者を決定し、後日結果を連絡します。問い合わせ、日高市商工会、電話 985-2311。往復はがき記入見本があります。図説明。往診、 郵便番号 350-1206 日高市大和座南平沢1083日高市商工会行き。返信の裏面、何も記入しないでください。返信、申し込み者の郵便番号、住所、氏名を記入してください。往診の裏面、事業所、団体名、責任者名、住所、所在地、電話番号、出店区分、展示即売、屋内、屋外、味のコーナー、申し込みコマ数、2コマ以内、コンセントの個数、出店内容、扱い品目、図説明終わり。
広告、おかげさまで46年8ヶ月、大小ご宴会、松竹。電話042-989-0597。
お知らせ、児童扶養手当、特別児童扶養手当制度のご案内。児童扶養手当、所得制限にかからない母子家庭、父子家庭などの人が、子どもが18歳になる年の年度末まで受けることができる手当です。子どもが一定の障害の状態にある場合は20歳までです。手当を受けられる人、次のいずれかに該当する子どもを育てている父、母または養育者、父母が離婚した子ども、父または母が死亡した子ども、父または母が一定の障害の状態にある子ども、父または母が生死不明である子ども、父または母に1年以上遺棄されている子ども、父または母が裁判所から DV、ドメスティックバイオレンス防止法の保護命令を受けた子ども、父または母が法令により1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで産んだ子ども、手当を受けられない場合、申請する人や子どもが日本国内に住所を有しないとき、子どもが児童福祉施設等に入所しているとき、婚姻届を提出していないが、事実上婚姻関係と同様の状況にあるとき、必要書類等、申請する人と子どもの戸籍謄本、離婚した人は離婚届受理証明書で仮受付ができます。印鑑、受肉を使うもの、通帳、申請する人の名義のもの、申請する人と子どもの健康保険、被保険者証、一人親家庭等、医療費支給制度の申請に使用。その他、状況により必要な書類があります。支給月と月額手当額、1年に3回、4月12から3月分、8月4から7月分、12月8から11月分に支給されます。用があります。子どもの人数、全部支給、一部支給、所得に応じて決定の順に読みます。子どもの人数、一人の場合、全部支給42,500円、一部支給、所得に応じて決定42,490円から10,030円。二人目加算額10,040円、10,030円から5,020円。三人目以降加算額6,020円、6,010円から3,010円。表終わり。現在認定されている人へ、毎年8月に現況届を提出する必要があります。支給要件を確認するための大切な手続きですので、必ず提出してください。なお、 現在の受給者には7月下旬に個別にお知らせを送付しています。特別児童扶養手当、精神または身体に一定の障害のある20歳未満の子どもを育てている人に支給されます。ただし次のような場合には手当を受けることができませんので注意してください。申請する人や子どもが日本国内に住所を有しないとき、子どもが児童福祉施設等に入所しているとき、子どもが障害による公的年金を受けることができるとき、支給月と月額手当額、1年に3回、4月12から3月分、8月4から7月分、11月8から11月分に支給されます。1級5万1700円、2級3万4430円。申請手続き、障害の状態によって提出する書類が変わります。詳しくはお問い合わせください。現在認定されている人へ、8月に所得状況届を提出する必要があります。支給要件を確認するための大切な手続きですので、必ず提出してください。なお、現在の受給者には、7月下旬に個別にお知らせを送付しています。一人親家庭相談会。現況届の時期に合わせて、就労・貸し付けなどについて専門の支援員が相談を受け付けます。当日の受付もできますが、予約優先です。詳しくは本紙27ページをご覧ください。問い合わせ、子育て応援課・子育て応援担当、1階6番窓口。
広告。琉球拳法空手術、空。生徒募集中。空手教室。携帯 090-1768-4707。 電話ファックス 042-989-8905 安富 http://hidakae-karate.main.jp/ryukyu/index.html。
お知らせ、医療費の自己負担限度額が変わります。平成30年8月診療分から国民健康保険に加入している70歳以上の人と後期高齢者医療制度に加入している人の高額療養費及び高額介護合算療養費の自己負担限度額が変わります。高額療養費。高額療養費制度は医療機関の窓口で医療費の自己負担分を支払った後、月ごとの自己負担限度額を超えた分を支給する制度です。表があります。所得区分、自己負担限度額、外来個人単位、入院プラス外来世帯単位の順に読みます。所得区分、現役並み、課税所得690万円以上、自己負担限度額、252,600円プラス、括弧医療費マイナス842,000円、括弧閉じ、かける 1%。積み付き括弧14,100円、自由に、積み付き括弧閉じ。現役並み、課税所得380万円以上、690万円未満。167,400円プラス、括弧医療費マイナス558,000円、括弧閉じ、かける 1%。 住み付き括弧93,000円。 中二、住み付き括弧閉じ、中四、現役並み、課税所得145万円以上、380万円未満、8万100円プラス、括弧医療費マイナス26万7千円、括弧閉じ、かける 1%、住み付き括弧4万4400円、中2、住み付き括弧閉じ、中4、所得区分、一般、課税所得145万円未満、11、自己負担限度額、外大個人単位、1万8000円、年間上限14万4000円、中3、自己負担限度額、入院プラス外来、世帯単位、5万7600円、住み付き括弧、4万4400円、中2、住み付き括弧閉じ、低所得者、2、住民税非課税世帯、8000円、2万4600円、中4、低所得者、1、住民税非課税世帯、年金収入80万円以下など、8000円、1万5000円、中4。表終わり。中1、世帯収入の合計額が520万円未満。一人世帯の場合は383万円未満の世帯で、基準収入額の申請をした場合や、旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。中2、住み付き括弧内は、過去1年間に3回以上発生した場合の4回目以降の自己負担限度額です。中3、年間上限額は8月から翌年7月診療分までの累計額に対して適用されます。中4、自己負担限度額で現物給付を受けるためには、限度額認定証の交付を受けることが必要です。高額介護合算療養費。高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険における1年間、毎年8月1日から翌年7月31日の自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた分を支給する制度です。表があります。説明、参考70歳未満の表は離れていますが、所得区分、自己負担限度額70歳以上の世帯、中2、参考70歳未満の順に読みます。説明終わり。所得区分、現役並み、課税所得690万円以上、自己負担限度額70歳以上の世帯、中2、212万円、参考70歳未満、212万円。現役並み、課税所得380万円以上、690万円未満、141万円、141万円。現役並み、課税所得145万円以上、380万円未満、67万円、67万円。一般、課税所得145万円未満、中1、56万円、60万円。所得区分、低所得者、2、住民税非課税世帯、自己負担限度額、70歳以上の世帯、中2、31万円、参考、70歳未満、34万円。低所得者、1、住民税非課税世帯、年金収入、80万円以下など。 19万円、中3、34万円。表終わり。11、世帯収入の合計額が520万円未満、一人世帯の場合は383万円未満の世帯で、基準収入額の申請をした場合や、旧正し書き所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。中2、対象世帯に70から74歳と70歳未満が混在する場合、まず70から74歳の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担額を合わせた額に限度額を適用します。中3、介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円です。問い合わせ、健康支援課、国民健康保険担当、1階3番窓口、国民年金、医療費担当、1階4番窓口。
広告、遺言、相続、成年後見、離婚等々、相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元日高市の IB 行政書士事務所へご相談ください。電話 042-985-7566、 行政書士田中聡。
お知らせ、認知症などで徘徊する恐れのある人に見守りシールを交付。衣服等に見守りシールを貼ることにより、徘徊している高齢者等を発見した人が、携帯電話やスマートフォンで見守りシールに印字されている QR コードを読み取り、伝言板で位置情報等を入力すると、保護者宛にメールが自動送信されます。発見者と保護者の双方で直接やり取りできるため、保護者はいつでも素早く高齢者等を迎えに行くことができます。また、保護者は発見者に住所や電話番号などの個人情報を知らせる必要はありません。事前準備は簡単な情報の登録と衣類等へのシールの貼り付けのみ。大切な家族が行方不明になった時のためにぜひご利用ください。見守りシールの交付対象者、市内に住所があり、介護保険の要介護または要支援の認定を受けていて、徘徊行動のある人、医師により認知症と診断された人など、問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。図説明、見守りシールの見本画像があります。説明します。クリッカーとクリッピーの下に日高市と書かれ、その右横に見本と書かれた QR コード、下に AA0080 とあります。また下には見守りシールの利用の流れがイラスト化されています。説明します。登場人物は行方不明になったおばあちゃん、発見者、保護者の3人です。大変、おばあちゃんがいなくなった。衣服等に見守りシールを貼り付けておいたおばあちゃん。右矢印、発見、行方不明の方かな？洋服の QR コードにアクセスしてみようと、発見者が QR コードにスマートフォンをかざして伝言板にアクセス。右矢印、どこ知る伝言板の画面があります。この画面は保護者と発見者、市職員が見ることができます。右矢印、自動メール受信、おばあちゃんが見つかったと保護者が携帯電話を見ています。24時間 365日、素早く連絡が取れる。図説明終わり。お知らせ、マンホールカードを配布。平成30年12月で、公共下水道の使用開始から30年を迎えます。これを記念し、当市のマンホール蓋がデザインされたマンホールカードを配布します。マンホールカードは、下水道広報プラットフォーム GKP が企画・監修するコレクションアイテムで、下水道のイメージアップなどを目的とし、蓋を管理する都道府県や市町村などと共同で制作しています。今回、第8弾が制作されることとなり、日高市を含めた76種類のカードが新たに加わります。配布開始日、8月11日祝日、配布時間、午前8時30分から午後5時15分。配布場所、平日、浄化センター、大和高萩1385-1。同日曜日及び祝日、日高市役所1階。配布方法、手渡しにより1人1枚配布。郵送での受付は行いません。蓋のデザイン、巾着田周辺の駒川に生息し、優雅に羽ばたく市の鳥、カワセミがモチーフ。配布初日の8月11日祝日は、市役所1階ロビーに特設ブースを設置し、カードデザイン以外の鉄蓋、レプリカも特別展示します。ぜひご覧ください。問い合わせ、下水道課施設担当、電話989-2771。写真説明。マンホールカードの表面と裏面があります。左の表面は上部に埼玉県、その下、日高市と書かれ、その下中央に大きなマンホールで中にはカワセミが羽ばたいています。右の裏面には上部にデザインの由来と書かれ、蓋とカワセミの写真があり、下半分には由来が書かれています。その右下には QR コードがあります。写真説明終わり。
広告。高齢者向け宅配弁当。594円税込みから。宅配クック123。電話042-984-2220。
お知らせ。8月は道路ふれあい月間。キラキラのこの道ずっと守ろうよ。道路、歩道へ張り出している樹木の倒木等が原因で事故が発生した場合に、樹木等の所有者が責任を問われる場合があります。市道や国道、県道の路上に次のような状態の樹木等がありましたら、剪定、伐採をお願いします。道路、歩道へ樹木等が張り出している。枯れ木、折れ木等による通行への支障がある、またはその恐れがある。竹木等の繁茂による通行への支障がある、またはその恐れがある。作業時は通行車両、歩行者の安全確保と樹木からの転落防止等に十分ご注意ください。緊急の場合は、道路通行の支障となる樹木や枝などを予告なく伐採撤去することがありますので、ご理解をお願いします。写真説明。道路脇に樹木が植えられています。道路美化活動団体を募集しています。道路の美化活動、ポイ捨てゴミの収集、道路清掃、草刈り、植樹マスの管理などを行う団体を募集しています。協力できる団体は建設課管理担当へご連絡ください。アダプトプログラムを導入しています。 市民の皆さんと行政が共同で、植樹マス内の草むしりやガードレール支柱周りの伐根をターゲットにした清掃や美化活動を定期的に行う団体、個人を募集しています。協力できる団体、個人は、建設課管理担当へご連絡ください。道路に関する問い合わせ、市内の国道、県道、飯能県道整備事務所、電話 973-2285、指導、建設課管理担当。募集、日高栗フェスティバル出展者を募集。巾着田まんじゅしゃげ祭り会場内で第3回日高栗フェスティバルを開催します。栗を使った自社商品を販売し、市の特産品栗を PR しましょう。期日9月23日祝日。場所、巾着田まんじゅしゃげ祭り会場内。出店条件、次のすべての要件を満たすこと。1、日高市、川越市、飯能市、狭山市、入間市、坂戸市、富士見市、富士見野市、三好町、諸山町、小越町のいずれかに事業所または店舗があること。2、栗を使用している商品のみ販売すること。販売数、販売する商品の種類、価格は問いません。出店料はかかりません。申し込み、市ホームページにある応募要領等を確認し、指定の様式に必要事項を記入して、8月24日金曜筆着までに直接、日高市栗施策推進委員会事務局へ。応募者多数の場合は、抽選となります。問い合わせ、日高市栗施策推進委員会事務局、産業振興課内、電話 989-2111。写真説明、たくさんの旗が立ち並ぶ出店テントの前で、買い物の客が大勢並んでいます。写真説明終わり。募集、市営住宅の入居者を募集。場所、大和田加山420番地。企画、鉄筋コンクリート作り 2DK。 募集個数、5個程度。家賃、月額7700円から25000円。収入に応じて決定します。入居予定日、9月以降。入居者資格、次のすべての要件を満たすこと。1、市内在住または在勤者であること。2、現に同居し、または同居しようとする親族、婚約者を含む、があること。適用除外あり。3、入居申し込み前、1年間の総収入が、基準内にあること。申し込み時にご相談ください。申し込み書の受付期間、場所。8月1日水曜から21日火曜、都市計画課。入居者の選考。入居資格者多数の場合は、抽選等により入居者を決定します。また、抽選等に外れた人は、入居補欠者とし、空室が発生したときは、補欠者順位により入居することができます。補欠者としての有効期間は1年間です。問い合わせ、都市計画課住宅政策担当。写真説明、市営住宅の外観写真があります。写真説明終わり。
広告、相続の手続き、申告、生前対策などは、地元日高に拠点を持つ当事務所へご相談ください。野崎誠税理士行政書士事務所、電話 042-989-4767。 野崎誠税理士で検索。
お知らせ、埼玉出会いサポートセンター登録受付開始。埼玉出会いサポートセンターは、誠実に結婚を希望する独身男女に出会いの機会を提供する埼玉県の結婚支援センターです。当センターでは、結婚を希望する人にマッチングシステムと県内に設置するセンター、さいたま市、本庄市、坂戸市の相談員により、出会いから交際、結婚に至るまでのサポートを行います。また、婚活イベント、セミナー等を実施します。登録受付開始、8月1日水曜から、利用開始、10月1日月曜から、対象、次のすべての条件を満たす人。1、結婚を希望し、自ら婚活する意思のある20歳以上の独身男女。2、埼玉県内に在住、在勤、または近い将来、埼玉県への移住を考えている人。3、インターネット環境があり、スマートフォンを持っている人。利用登録料15,000円、税込み、登録期間2年間。日高市民は市が登録会員となっているため18,000円で登録できます。申し込みの流れ、1、埼玉出会いサポートセンターホームページから来所予約。2、県内に設置するセンターへ来所し対面での本人確認。3、証明書類の提出、利用登録料の支払い、マイページへの入力。今年度は市内で出張相談会を2回開催する予定です。詳細は決まり次第お知らせします。問い合わせ、県少子政策課、電話 048-830-3343。 写真説明、小指につながれた糸がハートの形になり伸びています。写真説明終わり。お知らせ、特定健診と肺がん結核健診、大腸がん健診の同時受診。特定健診、特定健康診査は死亡原因の約6割を占める心筋梗塞、脳卒中などの生活習慣病の予防や早期発見のための健康診断です。特定健診と肺がん、結核健診及び大腸がん健診も一緒に受けられますので、ぜひご利用ください。詳しくはすでに郵送している受診券と同封のお知らせをご覧ください。日時、10月6日土曜、12月1日土曜。申し込み後、個別に受付時間をお知らせします。場所、保健相談センター。対象、市国民健康保険に加入している40歳以上、75歳未満の人。肺がん、結核健診及び大腸がん健診は、年度内に1人1回受診できます。今年度40歳になる人は、誕生日以降からがん検診が受けられます。人数80人。申し込み、8月15日水曜以降に電話で、健康支援課国民健康保険担当へ。後期高齢者医療制度に加入している人も、健康診査と肺がん、結核検診、および大腸がん検診を同時に受診できます。実施の日時、場所等は、特定健診と同様です。問い合わせ、健康支援課国民健康保険担当、1階3番窓口、国民年金医療費担当、1階4番窓口。お知らせ、水を大切に使いましょう。水の使用量は気温が上昇するにつれて増加し、 7、8月にピークを迎えます。水は鍵である資源です。大切に使いましょう。また、水道管は建物と同様に老朽化し、漏水、少しずつ水が漏れ出し、地下に浸透している場合があります。漏水は水道料金に跳ね返るだけでなく、水の無駄にもなるため、早期に発見し、修理することが大事です。月に一度はご確認ください。漏水を知る方法と対処。1、全部の蛇口を閉めます。2、水道メーターのパイロットを確認します。3、少しでも回るときは、メーターよりも、宅内側のどこかで漏水している疑いがあります。市指定、給水装置、工事事業者に修理を依頼してください。修理代は自己負担です。問い合わせ、水道課経営総務担当、電話 989-2363。写真説明、水道メーターのパイロットの位置を示しています。写真説明終わり。
広告、漢方専門長寿堂薬局、飯能信用金庫諸山支店前、電話 049-276-5178、 日曜祝日定休、和漢物忘れ研究会員店、肩こり、腰痛、湿疹、かゆみ、心臓、肝臓、腎臓、婦人病、癌等手術後の養生、気管支喘息、肺気腫、胆石症、肥満症、痩せすぎ、貧血、糖尿病、不妊症、異母等。
あなたの町から広報に掲載した写真をプリントして希望者に差し上げています。市政情報課、市政情報担当まで郵送先をご連絡ください。説明、4件のイベントと6枚の写真が掲載されています。順に読みます。説明終わり。7月15日、埼玉県消防総合大会に出場。7月1日に開催された埼玉西部支部消防総合大会で優勝した日高市消防団第3分団が8月4日土曜に行われる第30回埼玉県消防総合大会に出場します。連日連夜、暑さに負けず練習に励んでおり、全国大会を目指して戦い抜きます。皆さん応援よろしくお願いします。写真説明。3人の消防団員が横一列に間を空けて並び、両端の2人が放水をしています。中央の人は先端に尖ったものをつけた棒を持ち構えています。その3人の左前には直立姿勢の団員がいます。写真説明終わり。7月13日、どんな水生昆虫がいるかな？武蔵台小学校5年生が総合学習の時間に横手市内の駒川で河川モニタリング等を体験しました。協力団体の皆さんからお話を聞いたり、実際に一緒に川の中に入り、石をひっくり返したり、網を使ったりしながら水生昆虫を探しました。児童たちは川の環境や生態系を学ぶ良いきっかけとなりました。写真説明。協力団体の男の人が両方の手のひらに水生昆虫を乗せ、そしてそれを注意深く見ている小学生7人です。写真説明終わり。7月6日7日、駒郷古民家、七夕の夕べ。駒郷古民家、歳時期企画で、七夕の夕べを開催しました。 音楽に乗って願いが天に届きますようにと、駒中学校吹奏楽部の皆さんによる演奏で素敵な時間を過ごしました。七夕飾りは、駒保育所の子どもたちが作成し、飾り付けをしてくれました。市民カメラマン、金指恵里子さん、小犬間春夫さん撮影。写真説明、3枚あります。順に読みます。楽器を演奏している駒中学校吹奏楽部の皆さん。笹の葉に七夕飾りをしている駒保育所の子どもたち。駒郷古民家の庭で演奏を聴いている多くの鑑賞者たちです。写真説明終わり。6月23日、うどんを作ってみよう。高萩北公民館で東洋水産株式会社本社と埼玉工場から講師を招き、まるちゃんのうどん作り教室を開催しました。子どもたちは床とテーブルを粉だらけにしながら手作りのうどん作りに挑戦。最後に試食をすると、とても美味しいと話を弾ませていました。市民カメラマン、平田元次さん撮影。写真説明。黄色のエプロンと三角頭巾をかぶった5人の女の子たちがうどん作りのテーブルを囲み、講師の人のアドバイスを受け、中央の女の子がうどんの生地に綿棒を当てて伸ばしています。写真説明終わり。
日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス 989-2316、ホームページアドレス、http://www.city.hidaka.lg.jp。 お知らせ。原爆死没者戦没者の慰霊と世界恒久平和を祈って黙祷を。8月6日は広島に、9日は長崎に原爆が投下された日です。また8月15日は戦没者を追悼し平和を記念する日です。戦争は一瞬にして多くの人々の尊い命を奪い去り、家庭の平和を壊してしまいます。戦争の悲劇を二度と繰り返すことのないよう、平和について考えるとともに、原爆死没者戦没者の霊を慰め、合わせて世界恒久平和の実現を祈って黙祷を捧げましょう。日時、8月6日月曜、午前8時15分から1分間。8月9日木曜、午前11時2分から1分間。8月15日水曜、正午から1分間。平和パネル展示を行います。8月10日金曜から16日木曜まで、障害学習センター2階で戦争に関する写真パネルを展示します。この機会に戦争や平和について考えてみましょう。問い合わせ、総務課庶務ふるさと納税担当。
平成31・32年度入札参加資格審査申請。市が発注する工事や業務委託などを受注するには、市の入札参加資格が必要です。この資格審査申請を次の期間で受け付けます。詳しくは市ホームページをご覧ください。建設工事及び設計・調査・測量の受付期間。新規申請、県電子入札共同システムのユーザー ID なし。9月3日月曜から28日金曜。更新申請、県電子入札共同システムのユーザー ID あり。1、建設工事のみ。10月4日木曜から11月22日木曜。2、1以外。10月4日木曜から11月9日金曜。物
品その他及び小規模工事修繕等の受付期間、平成31年1月中旬頃を予定。建設業労働災害防止協会、建細胞の加入。平成31、32年度、入札参加資格審査申請から、建設業労働災害防止協会、建細胞への加入を資格要件に追加しました。申請の際はご注意ください。問い合わせ、管財課契約検査担当、1階1番窓口。チャイルドシート、シートベルトをきちんと着用しましょう。8月の1ヶ月間は、チャイルドシート、シートベルト着用促進運動が実施されます。自動車の運転者には、6歳未満の幼児を車に乗せるときのチャイルドシート使用が義務付けられています。違反点数1点。また、運転席、助手席に加えて、後部座席のシートベルト着用も義務付けられています。違反点数1点。後部座席の違反点は、高速自動車道及び自動車専用道路のみ。大切な人の命を守るため、シートベルトを着用しましょう。問い合わせ、交通政策課交通政策、駒川駅東口担当。年金未利知識。健康支援課国民年金医療費担当。退職失業による特例免除制度。厚生年金に加入していた人が20歳以上60歳未満で退職失業すると、国民年金第1号被保険者になるための手続きを行い、月額16,340円、平成30年度の保険料を納めることになります。一方、保険料を納めることが経済的に困難な人には、申請によって保険料の納付が免除される制度があります。さらに、通常の免除申請で審査対象となっている本人の所得状況を除いて審査が行われる特例免除制度があります。この特例免除制度を利用できるのは、表の期間に退職・失業した人です。ただし、配偶者・世帯主に一定以上の所得があるときは、免除が認められないことがあります。なお、免除された期間について、10年以内に追納をして、老齢基礎年金の年金額を増やすこともできます。免除制度と追納制度について、詳しくは、所沢年金事務所へご相談ください。持ち物等、マイナンバーカード、個人番号カード、または本人確認ができるもの、運転免許証等、およびマイナンバー、個人番号、通知カード、雇用保険受給資格者証や、雇用保険被保険者離職票など、失業していることを確認できる公的機関の証明の写し。印鑑、被保険者本人が署名する場合は不要。特例免除の申請が可能な期間、平成30年8月から。例、平成30年8月に申請する場合。表があります。失業した年1月から12月。特例免除申請が可能な期間の順に読みます。失業した年1月から12月、平成27年、特例免除申請が可能な期間、平成28年7月から29年6月、平成28年、失業の前月から30年6月、平成29年、失業の前月から31年6月、平成30年、失業の前月から32年6月。表終わり。失業した日は離職日の翌日です。12月31日離職の場合は、翌年が失業した年となります。問い合わせ、所沢年金事務所。電話 04-29-8-8-8-8。 0-8-98-0-1-70 下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験受験資格次のいずれかに該当する人1高等学校の土木工学科またはこれに相当する課程を修了して卒業した人2高等学校を卒業した人で排水設備工事等の設計または施工に関し1年以上の実務経験を有する人3排水設備工事等の設計または施工に関し2年以上の実務経験を有する人4、1から3に準ずる人試験日11月25日日曜試験会場埼玉工業大学深谷市受付期間8月20日月曜から9月28日金曜必着受験料1万円申し込み方法など詳しくは受験案内をご覧ください。受験案内は8月20日月曜から下水道課施設担当で配布します。問い合わせ、下水道課施設担当、電話 989-2771。夏休みを利用して予防接種を受けましょう。予防接種は感染症予防に有効な方法です。接種にはそれぞれ適した時期がありますので、その時期に合わせてなるべく早くお子さんが健康な時に受けるようにしましょう。接種期間内は無料で接種を受けられますが、期間を過ぎると自己負担となります。お済みでない人は早めの接種をお勧めします。麻疹風疹混合第2期対象市内在住の平成24年4月2日から25年4月1日生まれの人。接種期間、小学校就学前の1年間。接種回数、1回。接種期限、平成31年3月31日日曜。ジフテリア破傷風混合第2期。対象、市内在住の11歳以上13歳未満の人。接種回数、1回。現在、小学6年生の人には、5月に学校から予診票と説明書を渡しています。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。飯能警察署からのお知らせ。キャッシュカードを騙し取られる被害が多発。犯人は有名家電量販店や警察官などを装って言葉巧みに暗証番号を聞き出しキャッシュカードを騙し取ります。キャッシュカードは他人に渡さない。暗証番号は他人に教えないなどを徹底しましょう。問い合わせ。飯能警察署生活安全課電話 972-0110 狩猟免許を取得してあなたもハンターに。狩猟免許を取得し埼玉県に狩猟登録を行うと狩猟期間中の狩猟が可能になります。個人での狩猟も可能ですが手続きが必要なため各地域の猟友会に所属し、ペアやチームで狩猟を行うのが一般的です。日高猟友会は、土曜日曜日を中心に、市の有害鳥獣捕獲に協力しています。狩猟免許を取得し、あなたもハンターを目指しませんか？狩猟免許試験日、免許の区分。8月26日日曜、網漁、罠漁、第1種10漁、第2種10漁。9月14日金曜、網漁、罠漁、第1種10漁、第2種10漁。平成31年1月26日土曜、 罠寮。受験の際には事前に埼玉県猟友会が実施する狩猟免許試験予備講習会の受講をお勧めします。場所、東松山市民文化センター。問い合わせ、有害鳥獣駆除日高猟友会、市産業振興課農政担当。狩猟免許試験、埼玉県西部環境管理事務所、電話 049-244-1250。 狩猟免許予備講習会1社、埼玉県猟友会事務局、電話 048-824-8200。 日高市優秀建設工事受注者表彰。建設工事に対する意欲の高揚及び施工技術の向上を図るとともに、工事の品質の向上及び適正な施工を確保することを目的に、市が発注した建設工事に対して優秀な成績で完成した受注者の皆さんを表彰させていただきました。表彰事業者純不動、株式会社猪俣産業、株式会社サンワーク。問い合わせ、管財課契約検査担当、1階1番窓口。写真説明。日高市のバックパネルを背に、表彰状を手にした代表2名と市長3名の写真です。写真説明終わり。クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。平成30年6月の可燃ごみ、昨年同月との比較の順です。全体量 885.97 トン、マイナス 56.09 トン。処理費用 3636.209 万、マイナス 145万5278円。一人当たりの量 15.76kg、 マイナス 0.92kg。 一人当たりの処理費用647円、マイナス38円。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトン当たり 41,040 円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。生ゴミなどに含まれる水分が可燃ゴミの重さの半分近くを占めています。処理費用は重さで決まります。処理費用を節減するために、生ゴミは十分に水分を切って出しましょう。枝葉や雑草にも水分は多く含まれます。しっかり乾燥させてから出しましょう。と、クリッカーが言っています。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。
広告。サービス付き高齢者住宅、緑の森、ボワベール日高。日高市上香山235-1、電話 042-978-6720。
環境課の職員がゴミ集積所を訪問しています。可燃ゴミの減量化を進めるため、7月中旬から10月末まで啓発キャンペーンを実施しています。可燃ゴミ収集日の朝、環境課の職員がゴミ集積所を訪問していますので、ゴミ出しに関する質問などお気軽にお声かけください。ゴミの減量化にご協力をお願いします。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。人権擁護委員に金子博さんが移植されました。7月1日付で金子博さんが法務大臣から人権擁護委員に移植されました。人権擁護委員は、家庭、近隣、いじめ、虐待、差別、プライバシー、職場その他に関する問題について、秘密厳守の上、 無料で相談をお受けしています。なお、次の人権擁護委員も引き続き相談に応じています。石田則夫さん、大川戸節子さん、久保純子さん、安原光春さん、篠崎光子さん。問い合わせ、総務課市民活動人権推進担当。こんにちは、県議会です。県議会の各定例会の模様や委員会委員長インタビューなど、県議会に関する様々な情報をテレビ埼玉で放送しています。素敵な商品の当たるプレゼントコーナーもあります。詳しい放送スケジュールは県議会ホームページをご覧ください。問い合わせ、県議会事務局政策調査課、電話 048-830-6257。 全国一斉子どもの人権110番強化週間、8月29日水曜から9月4日火曜までは全国一斉子どもの人権110番強化週間です。埼玉地方法務局と埼玉県人権擁護委員連合会が子どもをめぐるさまざまな人権問題への取り組みとして、専用電話による相談を受け付けます。相談は秘密厳守で無料です。日時、8月29日水曜から9月4日火曜、午前8時30分から午後7時。9月1日土曜、2日日曜は午前10時から午後5時までです。相談電話番号、電話 0120-007-110、 無料 IP 電話不可。問い合わせ、埼玉地方法務局人権擁護課、電話 048-859-3507。 平成30年7月豪雨により被災された地域にお住まいの人へ。この度平成30年7月豪雨により被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げるとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。被災された地域にお住まいの人で災害により著しい損害を受けた場合や、避難生活を余儀なくされている場合は、市税の減免対象となる場合があります。詳しくは税務課市民税担当へお問い合わせください。問い合わせ、税務課市民税担当。募集。交通安全母の会に入りませんか？交通安全母の会は、交通安全は家庭からを合言葉に、子どもたちや地域の人々の交通安全は地域で守ろうと活動している団体です。交通安全広報活動、交通安全運動機関、日高市民祭り等、カーブミラーの清掃、新入学児童へ配布する手作りの交通安全マスコットの作成等を行っています。交通安全母の会に入って一緒に活動しませんか？交通安全母の会では、カーブミラーの清掃道具を貸し出します。地区での清掃活動を行う際には、お気軽にお問い合わせください。問い合わせ、交通政策課交通政策駒川駅東口担当。写真説明。カーブミラーを清掃する様子です。説明終わり。第17回日高市民文化祭に俳句や川柳を出展しませんか？自然の美しさや日頃感じたことなどを言葉で表しませんか？展示期間、10月26日金曜から28日日曜、午前10時から午後4時、最終日は午後3時まで。展示場所、総合福祉センター駒の里。対象、市内在住在勤の人。募集作品、俳句の部、陶器、夏秋雑影一句。川柳の部、大英素敵、 3区以内。作品は未発表でオリジナル作品に限ります。出品方法、はがきに作品を記入し、俳句の部、大和田中香山 401-28、佐藤隆夫宛て。川柳の部、武蔵台 2-20-6、竹中十也宛て。川柳連盟会員の作品については、従来通り、作品をしたためた短冊及び短冊掛けを、直接、障害学習課、または各公民館に提出することもできます。別紙に、作品名、住所、氏名、画号を付き、を記入し、作品に添えてください。締め切り日、8月31日金曜筆着。入選発表、会場にて行います。問い合わせ、俳句、金沢、電話 989-8119。川柳、竹中、電話 982-0130。鳥取、電話 982-2479。埼玉女子短期大学、科目通り修正、秋学期生募集。社会人や主婦の人を対象に、科目通り修正を募集します。正規の短大の授業が受けられ、秋学期は9月から1月まで、15回程度の授業となります。開講科目、コンピュータ、英会話、中国語などの実践科目、心理学、文化、社会などの教養科目など、受講料、1科目2万円。申し込み、8月15日水曜から9月7日金曜。募集概要等の詳細は、埼玉女子短期大学広報室へお問い合わせください。問い合わせ、埼玉女子短期大学広報室。電話 986-1516。
広告。日高武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科。電話 042-978-6810。 日高市上加山 235-1。
エコアクション21認証登録研修会の参加事業者募集。持続可能な社会、脱炭素社会を構築していくためには、環境に配慮した経営、環境経営に取り組むことが求められています。エコアクション21は、環境省が策定した環境経営の認証・登録制度です。環境への取り組み強化を通じて、経営力向上と組織活性化を図ることを支援する仕組みになっています。市では、認証取得に向けた無料研修会、日高市、川越市、富士見市、坂戸市、三好町、川島町共同授業を開催します。事業者の皆さん、この機会にぜひエコアクション21の認証取得を目指しませんか？申し込み、8月24日金曜まで。詳しくは市ホームページまたは直接環境課生活環境担当へお問い合わせください。問い合わせ、環境課生活環境担当。有料運転者表彰の申請を受け付けます。有料運転者を表彰します。次の表彰要件に該当する人は、ぜひ申請してください。なお、審査の上、受賞者には、後日、表彰式の案内を送付します。表彰の種類、10、15、20、25、30、35年表彰。表彰の要件、次のすべての要件を満たす人。1、飯能地方交通安全協会に加入していること、会員証提示。2、過去に同種、同年の表彰を受けていないこと。3、過去10年以内に 禁錮以上の刑または5年以内に罰金以下の刑に処せられたことがないこと。4. 表彰式10月13日土曜に出席できること。申請方法、自動車安全運転センター発行の無事故無違反証明書を添付して飯能地方交通安全協会事務局へ。申請日時、8月15日水曜から9月15日土曜、午前9時から午後5時、土曜日曜日及び祝日を除く。申請場所、飯能地方交通安全協会事務局、飯能警察署内。無事故無違反証明書の取得方法、次のいずれかの方法で取得してください。県内の警察署交番にある申し込み用紙に、証明書一通につき交付手数料630円と払い込み料金を添えて郵便局から申請する。自動車安全運転センター、鴻巣にある埼玉県警察運転免許センター内に直接身分証明書、交付手数料及び印鑑を持参し申請する。証明書の発行は申請してから発行まで約2週間かかります。問い合わせ、飯能地方交通安全協会事務局、飯能警察署内、電話 973-7047。 免許証の見本があります。ミニギャラリーに作品を展示しませんか？文化体育館日高アリーナ内の一角にミニギャラリーを設置しています。展示は2週間を限度に無料で展示できます。申し込み方法など詳しくは障害学習課障害学習担当へお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課障害学習担当。彩の国埼玉環境大賞の候補者募集。環境保全の意識醸成及び行動促進を図るため、他の模範となる優れた環境保全の取り組みを行う個人、県民団体及び事業者を埼玉県知事が表彰します。応募資格、県内で活動する団体・事業者個人、自選・他選不問。応募方法、詳細を県ホームページで確認の上、10月5日金曜までに県環境政策課へ。問い合わせ、県環境政策課、電話 048-830-3019。 日高市立図書館協議会の委員募集。図書館の運営に関し、
館長の諮問に応じるとともに、
図書館サービスについて館長に直接意見を伝える協議会の委員を募集します。応募要件、市内在住在勤在学の20歳以上の人で、図書館の運営及び図書館サービスに理解と関心があり、年2回程度の会議、平日の昼間に出席できる人。任期10月1日月曜から平成32年9月30日水曜2年間。人数2人。報酬日額8000円。応募方法。申し込み書に必要事項を記入し、これからの図書館に期待することについての作文800字程度を添えて、8月24日金曜までに郵送または直接市立図書館へ。選考方法、応募書類、申し込み書、作文審査及び面接、8月30日木曜予定により選考。応募書類は返却しません。申し込み書は図書館にあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ、 郵便番号 350-1231 大字香山370-20市立図書館、電話 985-5121。 PR 動画に出演しませんか？オーディションを開催。市では町の魅力を発信するための PR 動画の制作を進めています。今回この動画に出演するエキストラを大募集。オーディションを行いますので、ふるってご応募ください。日時9月8日土曜午後1時から4時30分。場所、障害学習センター。応募資格、次のすべての条件を満たす人。1、市内在住、在勤、在学の人はもちろん、日高市に思い入れのある人。2、
9月24日、休日。
25日火曜に予定する撮影に参加できる人。年齢や性別は問いませんが、未成年者は保護者の同意が必要です。撮影内容、エキストラ、学生、会社員、家族など様々な役柄を予定。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、政策秘書課、政策推進担当。QR コードがあります。
広告、もしもの前にご相談、電話 042-989-9770、 安置室完備、無料小式場完備、お葬式の先進堂。
コミュニティ食堂の活動を支援します。子どもの孤立や孤食を防ぐことを目的とし、無料や定額で食事の提供や学習支援などを行う子ども食堂の活動が全国各地で行われています。日高市社会福祉協議会では、食の支援が必要な子どもたちへの支援だけではなく、地域の人や世代間の交流など、その地域に合った形のコミュニティ食堂の開設を応援しています。現在は高根学校区、武蔵大学校区で地域住民を主体とした活動を関係機関とも連携しながら進めています。活動に協力したい人、また他の学校区でも始めてみたい人、団体に対し活動支援を行います。興味や関心のある人、団体はぜひご連絡ください。募集期間、8月31日金曜まで。活動協力者は随時募集中です。支援できる活動対象については要件があります。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 並木文化祭の作品募集、10月20日土曜、21日日曜の高萩北公民館の文化祭に合わせて開催する第37回並木文化祭において、展示する写生画と俳句を募集します。作品はいずれも市内の日光街道の並木を題材としたものとし、9月7日金曜までにご応募ください。写生画、小中学生対象。画用紙の大きさ、八つ切り。画材、絵の具、クレヨンなど自由。提出方法、作品裏面に、住所、氏名、電話番号、学校名、学年を記入し、直接高萩北公民館または高萩公民館へ。俳句、トーク、雑影、極意内。提出方法、所定の用紙、またはハガキに、住所、氏名、配合、電話番号、俳句解明を記入し、直接高萩北公民館、高萩公民館、または環境課へ。所定の用紙は、高萩北公民館、 高萩公民館及び環境課に用意しています。写生画は提出作品、俳句は入選句を展示します。入選者には賞品を差し上げます。問い合わせ、日光街道並木保全会事務局、環境課内、電話 989-2111。東京2020オリンピック・パラリンピック、埼玉県の都市ボランティア募集。国内外から訪れる大勢の観戦客を、おもてなしの心を持って笑顔でお迎えする埼玉県の都市ボランティアを募集します。募集人数5400人。募集期間8月16日木曜から9月30日日曜。活動内容、観戦客が利用する駅周辺等での道案内や埼玉県内の魅力 PR など。活動日数、大会期間中に3日間以上、一部の役割は5日間以上。応募方法等詳しくは県ホームページをご覧ください。問い合わせ、県都市ボランティア募集コールセンター、午前9時から午後6時、土曜日曜日及び祝日を除く。電話 048-833-2700。 埼玉県の都市ボランティア募集の QR コードがあります。コンサートの運営ボランティア、フリーマーケット等出展者募集。第11回憩いの森ふれあいコンサートの運営ボランティア及びフリーマーケット飲食出店者を募集します。日時、9月30日日曜午前10時から午後3時、雨天中止。場所、日高総合公園内民有地。出店費用、フリーマーケット出店1000円、飲食出店1500円、当日集金。申し込み、9月15日土曜までに、電話または直接、高萩公民館へ。問い合わせ、高萩公民館。電話 989-2145。イベント、木星の会お話し会。日高木星の会による子ども対象のお話し会です。日時、8月12日。26日の日曜日、午前10時30分から。場所、障害学習センター。内容、絵本の読み聞かせ紙芝居。費用無料。申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、市立図書館。電話 985-5121。 第3日曜日、定例自然観察会、駒川に住む生き物。巾着田で生き物を探します。川に入りますので、濡れても良い服装でお越しください。日時、8月19日日曜、午前9時から正午。集合場所、巾着田入り口駐車場。人数20人程度、申し込み順。費用無料。持ち物、ウォーターシューズ。申し込み、8月16日木曜までに、電話または直接、環境課生活環境担当へ。問い合わせ、環境課生活環境担当。第17回、日高市音楽の集い。市内中学校、日高高等学校の生徒、および日高市吹奏楽団が吹奏楽と合唱を披露します。どなたでも入場できますので、皆さんお誘い合わせの上お越しください。日時、9月1日土曜、午後0時30分会場、1時開演。場所、文化体育館日高アリーナ。人数600人先着順。費用無料。申し込み不要、直接会場へ。 問い合わせ、日高市音楽の集い実行委員会事務局、障害学習課内、電話 989-2111。 写真説明。日高市吹奏楽団が舞台で演奏している様子です。写真説明終わり。
広告。急な場合は電話 0120-767682、 すぐにお迎えを伺います。お葬式の先進堂、24時間受付。
第24回オラガ村の相撲大会、ぶつけ合おう君の体。参加者には終了後、ちゃんこが振る舞われます。日時、9月1日土曜、午前9時30分から午後2時、雨天中止。場所、野々宮神社相撲場。対象、市内小学生。部門、1、2年生の部、3、4年生の部、5年生の部、6年生の部、女子の部、4年生以上の女子。3年生以下の女子は各部門で男子と一緒に競技します。費用無料。申し込み、8月17日金曜までに、日高市子ども会育成連絡協議会または各公民館へ。問い合わせ、日高市子ども会育成連絡協議会、障害学習課内、電話 989-2111。 写真説明。相撲を取る児童の写真です。写真説明終わり。ヒューマンフェスタ2018in 久喜。県では毎年8月を人権尊重社会を目指す県民運動強化月間として定め、人権について考える総合的な人権フェスティバルを開催しています。日時、8月25日土曜、午前10時から午後3時30分。場所、久喜市総合文化会館、久喜市下早見140番地。内容、生稲晃子さん、女優タレントによる人権講演会、花咲徳春高等学校吹奏楽部による演奏、子ども人権メッセージほか。費用、入場無料。申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、県人権推進課、電話 048-830-2255。 子育てセミナー、子供とメディアの良い関係、スマホやゲーム、どうやって子供に使わせればいいの、いつ頃から子供にゲームをさせていいの、子供へのテレビの影響ってあるの、子供がスマホを見たがって困る、そんな悩みを解決するヒントがここにあります。日時、9月8日土曜、午後1時から3時。場所、文化体育館日高アリーナ。人数100人。講師、お茶の水女子大学機関研究員人間科学系教授、坂本明さん。費用無料。申し込み、電話または直接、子育て応援課へ。市内在住の1歳から5歳までのお子さんを対象に、先着10人まで無料で保育があります。保育を希望する人は、8月10日金曜以降に子育て応援課へご連絡ください。1歳未満のお子さんは一緒に会場へお入りください。問い合わせ、子育て応援課、1階6番窓口。精神科医師を囲んでの家族学習会、悩みと展望。家族が精神疾患を患って悩んだり、不安を感じたりすることはありませんか？精神科医及び精神福祉関係者から助言をもらいながら、様々なお話をしてみませんか？日時、9月15日土曜、 午後1時30分から4時。場所、飯能市市民活動センター、丸広百貨店飯能店7階。対象、日高市飯能市及び近隣市町在住の人。講師、南飯能病院院長角田健一さん。精神福祉関係者。費用無料。申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、飯能日高精神障害者家族会みのり会。電話 971-3916。里親入門講座。さまざまな事情により、家族と暮らすことのできない子どもたちの家族となり、温かく成長を見守り育ててくれる里親さんを募集しています。日時、9月2日日曜、午後2時から4時。場所、ピオニウォーク東松山ピオニホール。東松山市東町4丁目3番地。対象、県内在住で里親制度に関心のある人。人数40人申し込み順。内容、里親養育体験談、里親制度説明、費用無料。申し込み、電話で川越児童相談所へ。問い合わせ、川越児童相談所。電話、049-223-4152。県立、諸山特別支援学校、企業向け学校説明会。企業向け学校説明会を開催します。日時、9月13日木曜、午前9時30分から正午。対象、障害者雇用を検討している企業の雇用担当者。内容、障害者雇用に関する講演会、校内見学。申し込み、電話で、県立諸山特別支援学校へ。高等部2、3年生の企業就労に向けた現場実習の受け入れ先を募集しています。将来の受け入れ先としてではなく、実習のみの受け入れでも結構です。詳しくは、県立諸山特別支援学校へご連絡ください。場所、問い合わせ。県立諸山特別支援学校、諸山町川角、1024-1、電話 049-294-7200、駿河台大学公開講座、彩りふるさと気楽学後期、メッツァビレッジ及びムーミンバレーパークの開業や、フィンランドとの外交関係樹立100周年を記念した講演のほか、東アジア、文化、健康の3テーマを取り上げます。期日、9月29日、10月6日、13日、20日、12月1日、8日、15日の土曜日、全7回、時間、午前11時から午後0時30分。場所、駿河台大学飯能キャンパス、飯能市あず698。費用2000円。1回のみの受講もできますが、費用は変わりません。申し込み、口座名、氏名、振り仮名、郵便番号、住所、電話番号、性別、生年月日を、電話または電子メールで、駿河台大学地域連携課へ。詳しくは、駿河台大学ホームページをご覧ください。問い合わせ、駿河台大学地域連携課。電話 972-1181。電子メール、univext@surugadai.ac.jp
広告、始圧、おかげさまで20周年、 四圧砂仏日高市駒川 1-4-10 電話 042-985-1556 出張四圧医療保険による訪問リハビリマッサージ厚生労働大臣認定国家資格取得指圧士
県立日高特別支援学校学校体験日時10月26日金曜午前9時40分受付10時から午後1時対象本校への就学転学を検討している新小学1年生または学齢児童生徒就学前については年長児のみ内容学校体験説明授業参観校内見学体験授業個別相談給食見学申し込み9月3日月曜までに通学区域内の教育委員会を通して申し込み場所問い合わせ県立日高特別支援学校大和田高富 59-1 電話 985-4391 女子栄養大学校友会元気はつらつ市民講座日時8月25日土曜午前10時から11時30分場所、香川綾記念教育交流センター交友会館、坂戸市千代田 3-18-21。対象、小学生以上。人数30人申し込み順。テーマ、アイシングクッキーを作ろう。講師、シュガークラフト講師、栗田美智子さん。費用、1000円、当日集金。申し込み、午前9時から午後5時までに、電話で女子栄養大学校友会事務局へ、土曜日曜日及び祝日を除く、問い合わせ、女子栄養大学校友会事務局、電話 049-288-0345、司法書士法律相談会、無料、日時、8-9月の毎週木曜日、午後1時30分から4時30分。場所、ウエスタ川越。川越駅から徒歩5分。一組1時間予約制です。内容、相続、遺言、登記、債務整理、成年後見、不動産の名義変更など。申し込み、電話で総合相談センター電話 048-838-7472 へ問い合わせ埼玉司法書士会事務局電話 048-863-7861 シニア向け運動教室腰や膝が痛い階段の上り下りがつらいなど以前より動きにくくなった。外出の機会が減っている。体力に少し自信がなくなってきた。そんな人におすすめの教室です。週に1回、運動指導経験を持つ専門スタッフが楽しく体操を指導します。フィットネスコマ。日時、9月12日、19日、26日の水曜日。10、11月の毎週水曜日、午後0時30分から2時30分。場所、武蔵大病院、大和田久保 278-12。フィットネス駒川。日時、9、10月の毎週水曜日、11月7日、14日、21日の水曜日、午後、1時45分から3時45分。場所、かやまクラブ、大和田かやま 389-1。共通事項、対象、次のすべての要件を満たす人。1、 市内在住の65歳以上の人。2、全12回参加できる予定の人。3、自力で会場まで行くことができる人。体の状況により送迎を要する人は、申し込み時に相談してください。平成29年度以降に参加したことのある人は参加できません。人数、各10人申し込み順。内容、簡単な体力測定や体操指導、市内で運動できる場所の紹介など。費用無料。申し込み、8月10日金曜以降に、電話または直接、長寿被害課高齢者支援担当へ。問い合わせ、長寿被害課高齢者支援担当、1階5番窓口。教育相談室だより、469。学校適応指導教室ユリイカ。今回は教育相談室にある学校適応指導教室ユリイカを紹介します。学校適応指導教室ユリイカは、いろいろな理由で学校に来たくても行けずに休んでいる児童生徒に対して、教育相談を中心に自立への援助と学校生活への復帰を支援するための教室です。午前中は教科書や問題集、プリントなどを使った自主学習と軽い運動を行います。自主学習の内容は、指導員と相談しながら自分で学習計画を立てていきます。午後は一人一人の個性を生かした創作活動、布や木を使った制作、絵手紙、グラスデコ等を通して自己表現とみんなで協力することの大切さを学ぶ時間です。時には体力や表現力の向上、自己肯定感を高めることを目的に、公園などで運動をしたり、音楽活動や栽培活動を行ったりしています。また、ユリイカ行事として、秋の巾着田への散策、川越への遠足、調理実習や講師を招いての書き初め、餅つき、陶芸教室、福祉体験などを実施しています。入級の手順。1、入級に関しては、家族や担任の先生とよく相談してください。2、入級の意向が決まったら、面談の申し込みをします。学校または教育相談室へご連絡ください。3、教育相談室の教育相談員と面談をします。4、体験入級を行います。5、入級手続きをします。入級書類については、学校と連絡、相談をしてください。6、入級許可通知が届いたら、手続き完了です。ところで、ユリイカという言葉はギリシャ語で、発見した、わかったという意味です。悩んでいることの解決方法や、自分の進む道を見つけ出してほしいという願いからこの名がつきました。小集団での活動を通して、お子さんの心にエネルギーを蓄え、元気と自信を取り戻して学校に戻れるように、指導員全員で支援していきます。一人で悩まずに、ぜひ教育相談室にご相談ください。
歯周疾患予防講演会。口から始める健康増進。元気を引き出し、若さを保ち、生活習慣病を予防する5つのキーワード。自分の口を知ることや関心を持つことから始め、口の元気な状態と病気について理解し、全身にどのように影響するのか学びませんか？日時、9月5日水曜。午後1時30分から3時、場所、障害学習センター、人数100人、講師、入間郡市歯科医師会常務理事、大野康さん、費用無料、 申し込み、電話または直接保健相談センターへ。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。 認知症サポーター養成講座。認知症についての正しい知識や認知症の人への適切な接し方を学んでみませんか。日時9月1日土曜午後1時30分から3時、場所駒公民館、費用無料。申し込み、電話または直接駒地域包括支援センターへ。当日申し込みか、問い合わせ駒地域包括支援センター、電話 982-0111。 脳生き生き教室。認知症予防のために楽しみながらより良い生活の過ごし方について学んでみませんか。対象65歳以上の人。費用無料。申し込み不要。直接会場へ。表があります。場所、期日、時間、内容、問い合わせの順に読みます。場所、駒公民館。期日、8月13日月曜。時間、午前10時から11時30分。内容、脳トレ、コグニサイズという頭の体操を加えた運動。問い合わせ、駒地域包括支援センター、電話 982-0111。武蔵大公民館、8月20日月曜。午前10時から11時30分。脳トレ、シナプソロジーという脳を活性化させるプログラムと、駒地域包括支援センター、電話 982-0111。高萩北公民館、8月20日月曜、午前10時から11時30分。頭と体の健康チェック、体力測定と、簡単な脳トレ体操、高萩地域包括支援センター、電話 984-3001。 高萩公民館、8月22日水曜、午前10時から11時30分、合唱、季節に合った懐かしの歌を歌う。高萩地域包括支援センター、電話 984-3001。 文化体育館日高アリーナ。8月8日水曜、午前10時から11時30分、合唱、季節に合った懐かしの歌を歌う。駒川地域包括支援センター、電話 984-1362。場所、駒川南公民館。期日、8月27日月曜。時間、午前10時から11時30分。内容、高校と認知症予防についての講話、口の体操、ブラッシング指導、歯科衛生士。問い合わせ、駒川地域包括支援センター、電話984-1362。表終わり。日高市健康ロコモ体操はすべての講座で行います。日高ロコトレ教室。骨や筋肉などの衰えが原因で立ち座りや歩行に支障が出るロコモティブシンドローム。元気なうちからメンテナンスをして、いつまでも生き生きと暮らしていきましょう。日時、8月7日、14日、28日の火曜日、午後1時30分から2時30分。場所、総合福祉センター、駒の里。対象、市内在住の65歳以上の人で、自力で会場まで行くことができる人、またはその家族。内容、日高市健康ロコモ体操、レクリエーション、 講話等。費用無料、申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362。レインボー、サマーフェスティバル諸山、民謡、よさこいや花火大会のほか、地元商店の出店をお楽しみください。期日、8月25日土曜、内容、時間。一部、民謡、よさこい祭り、午後4時から。二部、花火大会、午後7時から。小雨結構、好天の場合は8月26日日曜に順延します。場所、諸山総合公園、諸山町大字大八木443。会場及び周辺には駐車場がありません。問い合わせ、サマーフェスティバル実行委員会事務局、電話049-294-1545。写真説明。空いっぱいに大きく弾けた打ち上げ花火の様子です。写真説明終わり。楽しく歩こう。9月の定例健康ウォーキング。表があります。公民館名、連絡先、テーマ、日時の順に読みます。公民館名、連絡先、駒川公民館、電話 989-9110、駒川南公民館、電話 989-1000。テーマ日時、市内農家巡り、9月21日金曜、午前9時から午後1時ごろ、駒川公民館に集合してください。駒公民館、電話 989-2381、武蔵台公民館、電話 982-2950。
高畑不動尊の三内、四国88カ所巡り、9月19日水曜、午前8時30分から午後3時ごろ、駒川駅に集合してください。
公民館名、連絡先、高萩公民館、電話 989-2145、高萩北公民館、電話 989-7322、テーマ、日時、初秋の飯能御杉台を歩こう、9月1日土曜、午前7時50分から正午ごろ、高萩公民館に集合してください。武蔵高萩駅から東飯能駅までは JR を利用します。表終わり。時間やコースを変更する場合があります。申し込み問い合わせは各公民館へお願いします。市立図書館から。電話 985-5121。開館時間。午前9時から午後7時、休館日、8月27日、月曜、QR コードがあります。夏休みだ、図書館に集まれ、パート2。まだまだ夏休みの図書館は楽しいよ。お化け屋敷のような部屋での怖いお話し会など、楽しい催しがいっぱいの図書館に、みんな集まれ。終戦記念シネマのお知らせ。上映作品、氷雪の門、樺太、1945年夏、119分。終戦直後の樺太で9人の乙女たちを襲った悲劇とは。ソ連軍の樺太侵攻をテーマにした唯一の日本映画であり、語り継ぐべき史実を後世に伝える貴重な作品です。監督、村山光雄。出演、二木てるみ、鳥居恵子、岡田河合ほか。日時、 8月11日祝日午前10時から。費用無料、申し込み不要、直接私立図書館へ。企画展示、一般児童向け、手塚治虫生誕90周年展。今年は手塚治虫さんが生まれてちょうど90年目にあたります。懐かしい漫画はもちろん、手塚治虫文化賞受賞作品などの関連本も展示します。期日9月16日日曜まで。児童向け科学遊び、今すぐやってみたい科学遊びや楽しい実験がいっぱい。夏休みにチャレンジしてみませんか。期日9月2日日曜まで。お話ポケット、大きい子向け、日時8月4日土曜、9月1日土曜午前11時から。8月4日土曜は夏休みスペシャル、お話&わらべ歌の会です。みんなで一緒に遊んじゃおう。小さい子向け、日時8月8日、15日、29日、9月5日の水曜日、午前11時から。怖いお話会。お化け屋敷のような会場で怖いお話会を楽しみませんか。お化けのお土産もありますよ。期日、8月22日水曜。内容、時間、ちょっぴり怖いお話会、4歳から小学校低学年、午前11時から11時30分。怖いお話会、小学生以上、午後5時から6時、なるべく保護者同伴。費用無料、申し込み不要、直接私立図書館へ。手塚治虫生誕90周年シネマ。上映作品、リボンの騎士63分、ジャングル大帝冒険24分。日時8月17日金曜午後2時から。費用無料、申し込み不要、直接私立図書館へ。文化体育館日高アリーナ、指定管理者コナミスポーツ毎日工業グループ、電話 985-2090。 開館時間午前9時から午後9時。休館日8月6日月曜、20日月曜、9月3日月曜、18日火曜。 QR コードがあります。簡単バレエ、日時8月8日水曜、15日水曜、24日金曜、27日月曜、午後3時30分から4時30分。費用1回900円、税込み。ベリーダンス、日時8月3日金曜、午後1時15分から2時15分。8月17日金曜、午後3時15分から4時15分。費用1回900円、税込み。ボディバランス、日時8月7日火曜、午後7時30分から8時30分。費用1回500円、税込み。申し込み問い合わせは電話または直接文化体育館日高アリーナへ。子育て応援キラキラ通信、 QR コードがあります。イベントレポート、おもちゃを作ったよ。高萩公民館で開催している親子ふれあい広場でおもちゃを作って遊びました。身近にあるものを使って起き上がりこぼしや キラキラリング、コマ、笛など、たくさんのおもちゃが出来上がりました。写真説明、3枚あります。起き上がりこぼしを作る親子と、起き上がりこぼしで遊ぶ親子、キラキラリングを作る親子の様子です。写真説明終わり。地域子育て支援センター、くるみ、日高子ども園保育園内、電話 984-3071、QR コードがあります。利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分。祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、1歳教室、よちよち、全4回、期日、9月5日、12日、19日、26日、いずれも水曜。時間、午前10時から11時30分。対象、1歳児とその保護者12組、申し込み順。内容等、同年齢児との関わりや保護者同士の交流が持てます。費用100円。申し込み、8月3日金曜。午前9時30分から、親子リラックスヨガ講座、9月18日火曜、1、午前9時15分から10時40分、2、午前10時55分から午後0時20分、7ヶ月から3歳児とその保護者、各15組、申し込み順。親子でできるリラックスヨガを楽しみませんか？持ち物、大人、バスタオル、ヨガマット、水筒、タオル、費用100円。8月7日火曜午前9時30分から、表終わり。地域子育て支援センター、チキンエッグ、日高どろんこ保育園内、電話 984-1370、 QR コードがあります。利用時間、月曜日から土曜日、午前9時30分から午後4時30分。祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、青空保育、期日、8月2日木曜、時間、午前10時30分から11時30分、対象、未就園児とその保護者、内容等、ベイシアモール店舗敷地内の公園で遊ぼう、申し込み不要。自然食堂、8月8日、15日、22日、29日、いずれも水曜。午前10時から11時、未就園児とその保護者、費用各200円。内容、8日水曜、流しそうめん、15日水曜、かき氷、22日水曜、スイカ割り、29日水曜、夏野菜餃子、申し込み不要。自然学校、8月3日金曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、水遊び、プール不要。触って遊ぼう、8月9日木曜、16日木曜、午前10時から11時。 未就園児とその保護者、水遊び、プール、氷遊び、不要。寺親屋、8月31日金曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、離乳食講座、不要。芸術学校、8月17日金曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、夏野菜スタンプ、不要。身体測定、毎週火曜日、午前10時から午後3時、未就園児とその保護者、身長を測ろう、不要。イベント、プール、期日、水木金曜日、時間、午前10時から午後3時、対象、未就園児とその保護者、内容等、プール遊び、申し込み不要、表終わり。日高子育て応援隊による子育て広場、情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要、出入り自由、費用無料です。表があります。イベント、期日、時間、場所、対象の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場、期日、第3水曜日、時間、午前10時から正午、場所、武蔵台公民館、電話 982-2950、 対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。赤ちゃん広場、第4木曜日、午前10時から正午、高萩北公民館、電話 989-7322、 ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。ポカポカ広場、第2、4火曜日、午前10時から11時30分、駒川公民館、電話 989-9110、 未就園児とその保護者。ひよこルーム、第1、3、水曜日、午前10時から11時30分、高萩北公民館、電話 989-7322、 未就園児とその保護者。イベント、ピヨピヨ広場、期日、毎週金曜日、時間、午前10時から11時30分、場所、武蔵台小学校地域交流広場、対象、未就園児とその保護者。表終わり。8月15日水曜の赤ちゃん広場はお休みです。8月中のひよこルームはお休みです。ピヨピヨ広場は8月3日金曜、24日金曜のみ、武蔵台公民館で行います。子育て総合支援センター、ぬくぬく、電話 985-8020、 QR コードがあります。利用時間、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時、第1、3土曜日および祝日は利用できません。イベント以外でもいつでも自由に遊びに来てください。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、プールで水遊び、期日、8月8日、15日、22日、29日、いずれも水曜。時間、午前10時15分から11時15分。対象、0から2歳児とその保護者、各10組程度、申し込み順。内容、ガーデンスペースにプールを出して水遊びをします。 申し込み必要。親子でリズム遊び。8月21日火曜、午前10時15分から11時15分。未就園児とその保護者、15組程度、申し込み順。親子でリズムに合わせて遊びます。8月3日金曜、午前9時30分から。表終わり。児童ふれあいセンター。電話989-9151。QR コードがあります。利用時間、月曜日から土曜日、午前9時から午後5時、祝日を除く。いつでも自由に遊びに来てください。保健相談センター、電話985-5122。検診等、表があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康審査、4ヶ月時、対象、平成30年4月中の出生時、期日、9月7日金曜、受付時間、午後1時から1時30分、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、乳幼児健康審査、1歳6ヶ月時、平成29年2月中の出生時、9月21日金曜、午後1時から1時30分、持ち物、母子健康手帳、歯ブラシ、乳幼児健康審査、3歳児、平成27年5月中の出生時、9月14日金曜、午後1時から1時30分、持ち物、母子健康手帳、歯ブラシ、コップ、検査用の尿、内容、保育相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食、10ヶ月時、対象、平成29年10月中の出生時、期日、9月4日火曜、受付時間、午前9時40分から10時、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは27ページをご覧ください。教室等、表があります。イベント、期日、受付時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、赤ちゃんサロン、期日、9月3日月曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、0歳児とその保護者、内容等、保健師によるミニミニ育児講座、親子遊び、自由交流、身体測定。対象年齢外の兄姉の参加はご遠慮ください。申し込み不要。2歳児の歯とおやつの教室。9月11日火曜、午前9時30分、10時、10時30分。時間予約制。2歳児とその保護者、24組。過去に参加したことがない人。持ち物、歯ブラシ、コップ。飲食及び歯磨き後2時間くらい開けてきてください。8月10日金曜から。表終わり。市民情報広場。市民情報広場は、市民の皆さんの情報交換の場です。 市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法。掲載月の前々月25日までに掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークル、またはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当。日高市民情報広場の QR コードがあります。出かけてみませんか？第3回楽しめる絵手紙展。下手でいい、下手がいいをモットーに楽しい仲間たちの作品です。ぜひご覧ください。日時、8月19日日曜から26日日曜、午前9時から午後5時。初日は午前10時から、最終日は午後3時まで。場所、総合福祉センター、駒の里。問い合わせ、絵手紙、すみれ、渡辺。電話 985-3851。八坂神社夜祭り、神香山。市指定文化財の伝統ある祭り囃子です。ぜひご覧ください。日時、8月14日火曜、15日水曜、午後6時から9時。場所、駒川神社、大字神香山170-1。内容、出汁の引き回し14日、伊林15日。問い合わせ、矢ヶ崎、電話 989-0097。第24回クラシックチャリティーコンサート。花を歌う。第1部は花がテーマの国内外の名曲を。第2部は十編の花の詩を声楽組曲にしました。日時、9月9日日曜、午後1時開場、1時30分から4時。場所、総合福祉センター駒の里。人数300人。費用1000円。当日券、前売り券は200円引き。小学生以下、70歳以上、障害者の人は無料です。収益は日高市社会福祉協議会に全額寄付します。問い合わせ、パステル音楽館小田。電話982-3998。参加してみませんか？ソフトバレーボール大会。気軽に楽しめる大会です。参加してみませんか？日時、9月2日日曜、午前9時受付、9時30分開会。場所、文化体育館日高アリーナ。対象、市内在住、在勤の中学生以上。人数、1チーム4人以上。種目、女子の部、混合の部。組み合わせは主催者が決定します。中学生のみで編成されたチームには、成人の代表者が必要です。混合の部は、女性が2人以上必要です。費用、1チーム1000円。申し込み、8月14日火曜までに電話で日高市バレーボール連盟。問い合わせ、日高市バレーボール連盟再起。電話 989-6567。 ゴルフで楽しく認知症予防、シニアのためのゴルフスクール。今年、国立長寿医療研究センターの研究により、 ゴルフで記憶力が改善されることが認められました。この研究で使用したゴルフプログラムを応用し、シニアの健康維持増進のためのシニアゴルフスクールを開講します。対象、市内在住の65歳以上でゴルフ未経験者、または1年以上ゴルフをしていない初心者の人。練習ステップ。日時、午前10時から11時30分。丸1、火曜日クラス、9月4日から10月9日の毎週火曜日。丸2、金曜日クラス、9月7日から10月12日の毎週金曜日。場所、日高ゴルフレインジ等。コースステップ。日時、午後2時から4時。丸1、火曜日クラス、10月18日木曜、23日火曜。丸2、金曜日クラス、10月19日、26日の金曜日。場所、日高カントリークラブ。共通事項。人数、丸1、丸2、各10人、抽選。費用、ワンレッスン2500円かける8回。申し込み、8月31日金曜の正午までに、電話で日高カントリークラブへ。問い合わせ、日高カントリークラブ、電話 989-1311。第23回日高市長杯ソフトボール大会。大会日時、9月16日、23日、30日の日曜日、午前8時から午後4時、代表者会議を9月9日日曜の午後2時から駒川公民館で行います。場所、市内各グラウンド。対象、市内企業等のクラブチーム、およびソフトボール協会所属チーム。費用、1チーム3000円。申し込み、8月24日金曜までに、電話またはファックスで、日高市ソフトボール協会へ。問い合わせ、日高市ソフトボール協会山本。電話、ファックス。989-5298。日高市混合服テニス大会。期日9月16日、23日、予備日の日曜日。場所、日高総合公園。種目、一般の部、55歳以上の部。資格、市内在住、在勤、在クラブの人。55歳以上の部は平成31年3月31日現在、55歳以上の人です。費用、高校生以下1組1000円、それ以外1組2000円。申し込み、郵便振替用紙に種目、選手氏名、住所、電話番号を明記し、参加費を振り替え番号 00120-4-346447 日高市テニス協会宛てに8月10日金曜必着までに納入。その他ドロー等は大会1週間前までに日高総合公園に掲示します。問い合わせ、日高市テニス協会、林。電話、090-8462-7788。仲間を募集。英会話サークル。外国人、ネイティブ講師と楽しく英会話を学んでみませんか？日時、第1、3、月曜日。午前9時30分から11時。場所、高萩北公民館。費用、 月額2,000円。問い合わせ宮崎、電話 989-5534。 市ホームページに情報を掲載しませんか？この市民情報広場の内容を市ホームページにも掲載できます。掲載を希望する場合は市ホームページ上の投稿フォームから入力が必要です。詳しくは市ホームページに掲載している日高市民情報広場利用規約をご覧ください。暮らしの情報。人口、平成30年7月1日現在、総数56,187人、前月比マイナス14人、世帯数24,000世帯、前月比プラス29世帯、男28,024人、前月比マイナス21人、女28,163人、前月比プラス7人。火災、救急。平成30年6月火災0件、平成30年1月からの累計11件。救急187件、平成30年1月からの累計1,242件。旧祝日夜間診療所、歯科診療所。飯能日高消防署内、飯能市国母291番地。表があります。日曜祝日、夜間、問い合わせの順に読みます。日曜祝日、内科小児科、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分。夜間、午後8時から9時45分。問い合わせ、電話 971-0177。歯科、午前9時から11時30分。なし。電話 973-4114。表終わり。暮らしの交換コーナー。不用品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。シュレッダー、除湿機、プリンタ、乗馬マシン、水着、成人女性用、野球練習用ユニフォーム、M サイズ150センチメートル、女性用革靴、黒 24.5センチメートル、動物用ゲージ、持ち運び犬猫ゲージ、食器棚、ダブルベッド、二段ベッド、遠野寝具、遠野敷物、4人掛け食卓テーブル、椅子、小学生用机、椅子、座卓、額 31×40cm、24×28cm、節句人形、羽子板、パソコンラック。譲ってください。調理道具、飛び箱、6段まで。臼、キネ、餅つき用。幼児用パズル。絵本、男の子用自転車、20×24センチ。交換の品物の情報は、7月23日月曜現在のものです。譲りますへの問い合わせは、毎月7日と日曜日の場合は、以後の平日から受け付けます。申し込み問い合わせ、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111。 無料相談。表があります。 相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、8月17日金曜、時間、午後1時から4時30分、相談場所、障害学習センター2階、予約、8月7日火曜から、問い合わせ、総務課、市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 法律相談、9月6日木曜、午後1時から4時30分、市役所1階相談室、8月7日火曜から、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。女性のための法律相談、9月20日木曜、午前10時から正午、市役所1階相談室、8月7日火曜から、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 女性相談、8月23日木曜、9月13日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室、8月7日火曜から、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 行政相談、8月17日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 人権相談、8月17日金曜、午前10時から正午、午後1時から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 不動産相談、8月17日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 税務相談、8月17日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、税務課市民税担当。心配事相談、8月8日は精神保健福祉士による心の相談も行います。8月8日水曜、9月5日水曜、午前9時から正午。面接相談、総合福祉センター駒の里。電話相談、電話 985-9100。 不要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 法律相談、9月13日木曜、午後1時から2時20分、総合福祉センター駒の里。8月30日木曜から、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 出前相談、秘密厳守。生活での困りごと、経済的問題、引きこもりなど。8月24日金曜、午前10時から午後4時、市役所1階相談室。不要、日高市自立相談支援センター、日高市社会福祉協議会内。出張ハローワーク、ひとり親家庭就労相談、8月14日火曜、午前10時30分から午後0時30分、午後1時30分から3時30分、市役所1階相談室、 必要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111、ひとり親家庭就業相談、就業支援専門員、8月13日月曜、17日金曜、午前10時から午後3時30分、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111、ひとり親家庭、貸付相談、西部福祉事務所、8月16日木曜、17日金曜、午前10時から午後3時30分、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111、家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、非行、虐待などの家庭内の問題、月から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、面接相談、市役所1階子育て応援課内、電話相談、電話 985-8118、不要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111、教育相談室、月から金曜日、祝日を除く、午前10時から午後5時、面接相談、障害学習センター2階、電話相談、電話 989-7879、面接相談のみ必要、教育センター教育相談室、電話 989-7879、労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所などを相談、必要、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111、内職相談、内職に関する求職相談、ハローワーク求人情報の提供、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、不要、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111、消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、不要、消費生活相談センター、産業振興課内、健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母子健康手帳持参、成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談、第1から4水曜日、午前9時30分から11時30分、保健相談センター、不要、保健相談センター、電話 985-5122、相談種類、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など、期日、9月3日月曜、12日水曜、18日火曜、28日金曜、時間、午後、時間予約制、相談場所、保健相談センター、予約、必要、問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122、表終わり。 上記相談を希望する外国人で通訳が必要な場合は、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111 へ事前に電話してください。各相談の詳細な内容は市ホームページまたは各公共施設に置いてある日高市市民相談のご案内をご覧ください。日高の魅力再発見。日高暮らし。自然が豊かな日高市に住み続けたいと思っています。子どもたちものびのびと成長しています。日高市ホームページ内の特設サイト日高暮らしでは、市民の皆さんへのインタビューを掲載しています。今月はご家族で日高市の良さを語っていただいたマクジルトンさんをご紹介します。日本に来てからずっと東京の下町に住んでいました。仕事の知り合いの紹介で5年前に引っ越してきましたが、日高市での暮らしに最初は不安もありました。しかし住んでみると都会にはない自然がたくさんあり、ずっと住み続けたいと思うようになりました。子供たちが成長する過程においても、四季折々で楽しむことができる巾着田や日和田さんが近くにある環境は最高だと思います。私はトライアスロン、妻はマラソンが趣味です。妻は東京マラソンを2度完走しました。練習で日高の自然の中を走るのが楽しいです。写真説明、大小2枚あります。大きい方はマクジルトンさんファミリー、コマ本郷、チャールズさん、シェリリンさん、ルービさん、ジャッキーさん。チャールズさん、シェリリンさん夫妻がお子さんのルービさん、ジャッキーさんの背や肩に手を回している家族写真です。小さい方は日本初のフードバンクを設立、まだ食べることができるのに廃棄されてしまう食品を引き取り、必要な人に届ける活動をしています。救援物資を手にするチャールズさんです。写真説明終わり。皆さんに聞きました。暑さ対策の秘訣は？写真説明。ジン・ブジャさん、コマ本郷、ヨガの深い呼吸は万能薬のボードを持っています。島陽子さん、武蔵台、暑さに負けず体を動かそうのボードを持っています。写真説明終わり。編集室。地震、豪雨、猛暑と全国各地で災害が発生しています。被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。市内でも7月12日の午前3時ごろ、1時間で35ミリを超える雨が降りました。私も家に打ちつける雨音で目が覚め不安を感じました。いつどこで何が起こるかわからない、起こった際にはどう行動するのが最適なのか、自分の身を守るため一人一人の防災力向上が大切だと改めて思いました。今月の特集は防災です。災害が発生すると防災意識は高まりますが、日が経つにつれて防災、忘れる災害になりがちです。普段の生活の中でできるいつも防災をぜひ取り入れてみましょう。鈴木。広報日高ナンバー619。平成30年8月1日発行。編集市政情報課。発行日高市役所。郵便番号 350-1292。 埼玉県日高市大字南平沢1020番地。電話 042-989-2111、ファックス042-989-2316。広報日高は21,300部作成し、一部あたりの印刷単価は約25円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で広報日高平成30年8月号を終わります。